皆さんおはようございます。ファッション迷子は自分迷子。ファッションのモヤモヤは人生のモヤモヤ。ファッションを楽しむことで軽やかに生きていく。モヤゼロスタイリストのあやです。よろしくお願いします。はい、オープニングだけで5テイクぐらい撮りましたかね。なんかアイドルの自己紹介みたいじゃないですか。そう、まだまだちょっと言い慣れなくて、まだ取りためてる古いバージョンもあるので、ちょっとオープニングは今みたいのだったり、古いバージョンだったりとコロコロ変わっていくであろうと思います。でですね、7月13日、今日は、長男10歳の誕生日でございます。大事なのが、自分もママ10周年なんですよね。いやー、これもおめでとうございます。よく頑張った、ここまで。これ友達に教えてもらったんですよ。うん。子供の誕生日は、もちろんね、子供にとってめでたいことだけれども、そう、ママにとっても、ね、大事な自分のねぎらう日だからねって教えてもらったことがあるんですよ。すごい友達ですよね。でね、今日はそんな長男が、10歳を迎え、もうね、1週間前の出来事になるんですけど、ちょっと節目なので、ちょっと言語化してちゃんと振り返っておきたいなと思います。多分タイトル見て衝撃的だった人も多いかなと思うんだけど、ディズニーシーで泣き散らかした話ね。これね、実は1週間前、そう、その出来事があった翌日かなんかにも、収録を試みたんだけれども、あまりにも説明が下手っぴすぎて断念してるんですよ。1週間経ってちょっと喋れるようになってるかちょっとドキドキするんですけど、チャレンジしますね。その日は前日に、浜松で手帳枠会があったので静岡県まで行って、なんで、朝は遅い出発で、まあ、10時過ぎぐらいに、パークに着きましたと。で、ちょっと軽く T シャツとかね、うん、買い物をして、でも、すっごい蒸し暑かったから、マーメイドラグーンに移動して、カリプソキッチンで、お昼ご飯を軽く食べました。で、その日一番の目的は、私の中ではね、アクアトピアがもう9月でなくなっちゃうから、乗り納めをすることだったんですよ。なので、ロストリバーデルタ、奥の森林地帯を、移動して、ポートディスカバリー、ニモの、タートルトークじゃない方の、ニモのアトラクション、ちっちゃくなって探検するやつ、映像のやつね、旧ストームライダーのところ、あのエリアにあるアクアトピアに向かって移動したんです。そしたらもう移動してる途中で、長男が、そう、もうなんか蒸し暑い、暑いと言い出して、まあ、マーメイドラグーンでご飯食べたりとか、あとちょっと遊び場とかで、室内のとこあるじゃないですか。あそこで遊んでる時は別に機嫌良かったっていうか、今まで通り普通の長男だったんですけど、なんかもう移動する途中ですごく機嫌が悪くなって、で、もうアクアトピアの列に並び始めた時には、もうなんか自分では動かないみたいな。なんか顔をうつむかせて、もう自分では動かないぞみたいな。だから私とパパが一生懸命こう押して、なんとか Q ラインを進ませて、まあ乗船までさせたっていう感じなんですよね。で、私と次男、パパと長男でそれぞれアクアトピア乗ったんですけど、そう、全部がずぶ濡れバージョンになっていて、しかもずぶ濡れバージョンって昔あんな濡れたかなって感じで、なんか確かにアナウンスはされてたけれども、なんかタイミングでしょって思ってて、そんなに濡れると思ってなかったんですよ。そしたら、なんか本当になんかもう面白いぐらいびちょ濡れになっちゃって、なんか私は結構そういうの楽しかったんだけれど、次男なんかはね、T シャツを長男と二人で新しく買ってきて、パーク入ってたわけですよ。なんで、それが濡れちゃったのもあるし、こう、唐突にこう、水をかけられる理不尽さというか に、そう、もう長男、あ、次男か、次男はもうめちゃくちゃショックを受けたみたいで、もうなんかアクアトピア乗ってる途中で泣き出しちゃったんですね。で、降りてきてからも、まあ、次男は落ち着いたけど、まあ、濡れちゃってテンションが低いし、で、長男も長男で、もうもともと機嫌悪かったじゃないですか。っていう状況から全然脱しなくて、何話しかけても、うんともすんとも言わず、本当にダメで、うん。で、その後私は、25周年の浮き輪マンが、いつもと仕様が違ってて、色とか中に入っているものちょっと違うんですよ。それが買いたくて、そう、近くの浮き輪マン売ってるところに買いに行って、で、子供たちとパパは、エレクトリックレールウェイに乗って、アメリカンウォーターフロントに移動したんですね。 ちょっとこれが私の中での冷却期間というか、なんか変わってたらいいなって思ってたんですけど、結局浮山買って、移動して合流しても全然状況は変わってなくて、もうなんか長男はすごく機嫌が悪いっていう感じで、で、これいつもの我が家のパターンで言うと、うちね、小学校2年生の次男は、こう場所見知りがすごくて、こう繊細で神経質なんですよ。なので、結構ね、こういうとこ来ると機嫌悪いこと多かったんです、今まで。でも、だいぶ小学校2年生になって慣れてきて、こう、落ち着いてきたんですよね、それが。なんか、どこ行っても割とそんなに機嫌を悪くならないで、過ごせるようになってきた、ようやくっていうところ。で、長男は、我が家の中では実は一番仏のキャラクターです。一番怒らないです、家族4人の中で。で、次男が結構癇癪持ちだったりとか、長男にわがまま言ったりとか強く当たったりすること多いんですけど、まあ、全部それを受け流してきて、うまくこう接してきてくれたのが、うちの長男で、ほんと誰よりも家の中で怒らないんです。まあ、そういう長男が今回みたいな状況になっちゃって、なんか次男ならともかく、長男がそれってかなりショッキングだったんですよ。で、お金の問題だってあるじゃないですか。ぶっちゃけ4人で3万2000円とかしたんですよ。ディズニーシー、日曜日。で、なんか帰りたい、帰りたいの一点張りだし、まあだいぶ積むじゃないですか。で、そもそも、なんか私は、アクアトピアの乗り納めがすごくしたかった。けど、なんか、なんだろうな、次男もずぶ濡れになって泣いちゃったし、なんか、親のエゴって何なんだろうなって、なんか何なんだろう一体って、すごいその時、思い詰めちゃったんですよね。アメリカンウォーターフロントの、昔、ポークライスロールとか売ってた店、名前忘れちゃったの、横、レストラン桜の並びのちっちゃい店の横のベンチに座ってたんですけど、で、私、こう、グループとかチームの中で、こう、不安な人っていうんですかね、マイナスな感情、負の感情を持ってる人いると、めっちゃしんどいんですよ。で、結構、あの手この手で盛り上げようとしたけれども、結局ダメで、で、そういうネガティブな状況に陥った時って、私どうするかっていうと、全部ポジティブに書き換えようとするんですね。うん。なんか与えられたものは全て正解であるっていう風に、こうマインドとして持ってるので、だからこう長男が機嫌が悪いことにも意味があるし、みたいな。うん、ここまで今家族で楽しめてないことにも意味があるみたいなことを自分に言い聞かせるわけですよ。で、ベンチに座りながらいろんな書き換え、ポジティブな書き換えをあの手この手で言語化で考えたんですけど、もう全然思いつかなくて、なんか敗北ですよね、本当に。そう。そしたら、もうなんか泣けてきちゃって。そう。で、だからディズニーシーのアメフロのベンチで、めっちゃ家族で揉めて修羅場を起こした結果、そう、ママである私が泣き出すっていうとんでもない状況に、なってしまった。うん。うん、なんかもうね、限界でしたね。そう、今までのそのポジティブ書き換えっていう、私結構過去の嫌なこととか全部それで乗り越えてきてるんですけど、うん。なんか、その時の私の、なんていうのかな、こう、そう、だって前日に静岡行ってんのに次の日行ってるわけで、で、台風でリスケしてたりとか、あと、ネイルも全部ね、ジュビリーブルーのターコイズのネイルにしてきたりとか、なんか私なりにすごく楽しみにしてきたわけですよ。そう。それが、で、お金もめっちゃ払ってるし、だけどそこがうまくいかないとか、あと思いがけないその長男の今までに見たことない態度にもショックだったっていうので、もう全部畳みかけてきて、もう本当にもう我慢できずに泣くしかなかったっていう、状況。まあ、めっちゃ大人げないの分かってますけど、いやなんかただただ悲しくて、さらにその悲しみにポジティブの上書きができなくて、もうひたすら悲しくて泣いたんですね。で、冷静になったのが、次男が途中で自分のせいだって言い始めて、全然自分のせいじゃないんだけど、まあ、繊細あるあるですよね。泣き出して、なんかそれ見て自分もやっと冷静になって、うん、で、もう長男もうんともすんとも言わないし、もうラッチも開かないし、で、次男にどうしたいって言ったら、じゃあもうお土産買って帰りたいっていうから、もう私もほんと積んじゃって頭の中で、なんか、なんだろう、まあ、写真撮るとかやりたいことは自分なりにこう、アメフロに移動してきてる時間でいろいろやってたので、なんか、写真撮りたかったっていうところと、そう、浮山食べたかっただったから、まあ、最低限こう、やりたかったことはクリアはしてるから、なんかそれ以上、なんかここの、その、そこまで修羅場ったところをもう盛り返して、また頑張れるって気力も、もう私何も見えなくなっちゃって、なんかもうじゃあ帰ろっか、みたいな感じで、そう、お土産買って、帰ってきたって感じなんですよ。 そう、だから多分、こう、小学4年生の自我ですよね。あれがね、なんか自我の芽生えっていうか、なんか、もともとディズニー多分そんな好きなタイプじゃないんですよ。私も英才教育頑張ってきたわけじゃないし、まあ、小学4年生の男子ってそういうタイプもいるんだろうなって、今になると思うけど、だから、なんだろうな、そう、そういうふうにしか自己表現ができない、まあ、長男なんですけど、なんかね、もうディズニー連れてくる時点で親のエゴなんだろうなとも思ってるので、今思えば。だから、なんか長男が悪いわけでもなく、私たちが悪いわけでもなく、次男が悪いわけでもなく、まあなんなら極端な話、みんなエゴで、まあみんな悪いと言ってもいいのかもしれないです。まあ次男は全然悪くないですけどね。まあいつかそうなると思ってました。なんか私のエゴと子供たちの、なんかが、なんか戦う日は来るだろうなっては、なんかずっとずっと思ってきたので、まあちょっとこんな形でなってしまったのは残念だったんだけれども、まあそんなことがありましたと。だから小学4年生ってそういうふうに自我が芽生えていくんですねっていう。まあちょっとこのままで家族で最後のディズニーになっちゃうのは、なんかディズニー好きとしてあまりにも悲しすぎるし、やっぱり年パス7年間持って、数々のインパークの経験を重ねてきた中で、もう本当にかつてなかったですね。修羅場だったし、めっちゃ泣いたし、だからなんか、なだめすかして、なんか3時からのインとか5時からのインとか泊まりくっつけるとか、ホテルでゲームやっていいよとか、なんらかの形でちょっと、もうちょっと修正するラストインがまたできたらなぁ、なんていうふうに今思ってるんですけど、いやー、人って、なんか、ポジティブな書き換えができない時ってあるんだなって、言語化が滞っちゃうぐらい感情的になることってあるんだなって、なんか思いました。言語化ができるようになってからは、なかなかない経験だったので、なんかすごく衝撃的だったし、なんかとにかくただただ悲しかった。でも、今まではそういう悲しみとかいうものを全部蓋して包んで包んで綺麗にして排出してたんですね。もちろん発信もそうだし、なんか生き方自体がそうだったんですよ。だけど、なんかやっぱ悲しい時は悲しいんだなって、なんか感情のままになっちゃうこともあるんだなって思いました。もちろんね、ディズニーでそうやって泣いちゃったのは大人げなかったことだけれども、なんか学ぶこともたくさんあったような気がします。はい。ちょっとうまく言語化できてないんですけど、これが、長男生誕10周年の記念ということで 我が家の最近の赤裸々事情を どこに需要があるのかわかんないけど、ちょっと言語化したかったので、そんな出来事が先週ありましたっていうことをここに残しておきたいと思います。はい。ね、なかなかうまくいかないですよね。でもそういうのも含めて人生だし、全力で泣いたのも全力で生きてるってことなんじゃないかな、なんて思います。では、今日もご視聴ありがとうございました。